呼吸するお寺大天がお届けしておりますインターネットラジオ番組ロストチャレンジ。2012年1月の、ゲストはこの、大天の本寺大蓮寺の住職でもいらっしゃいます、秋田光彦さんにお伺いをしております。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
第3話、ここはこの、ロストチャレンジというラジオ番組の名前にも掲げられています。この言葉は実は秋田住職がふとした時につぶやかれてですね、それを私がこう略奪していったという言葉はすごい乱暴なんですけど、そんな言葉なんです。覚えてらっしゃいますか？本当ですか？いや、これは実はこの、ラジオは、JR 西日本安心社会財団の助成をいただいて、取り組んでいるのですが、その助成金の、申請書を、書き上げていくときに相談をさせていただいて、いや、もっとさ、言葉をいろいろこう得意でしょ、考えてよって言われて、なんとかとかさ、なんとかとかさっていう中の一つにポンとあったんです。で、これをこれはいいと思って先ほどの、言葉の通り略奪をしてですね、使わせていただいたという。
よく僕たちこういう新しい言葉を作るの好きですもんね。
そうですよね。なんかこう言葉の魔術師っていうと変な言葉ですけど、なんかこう言葉を作ることによっていろんなものをこうずらせる、固定観念をこう一度疑ってみる、そういう可能性がですね、なんか開かれる気がしていて、なんかそういうので言葉のことばかり考えてるっていう、もうすでにここで言葉遊びをしていますが、
なんか定型化されたものとかこう定義されたものに対するある種の疑いというのかな、揺り戻しというのかな、そういうこうズレの中からしか見えてこないものがたくさんあると思うし、大手が作ってる場もそういうところあると思いますけどね。
なんかこう部屋のずっと置いていった家具を動かしたらそこだけ日焼けしてないとか、なんかずっと日が当たっていくとだんだん色は褪せてくるので、そのもう一度その褪せていった部分と、つまりずっと日が当たっていた部分と日が当たってない部分を見つめるためにも言葉によって概念をずらす、なんかそんなような意味があるような気がするんですが、
僕はこのロストチャレンジという言葉で、まあ、今思い出しましたけど、ちょっとさっきこの間申し上げた石黒さんの話があったじゃないですか、
まあ、あの猪木というか、ね、代表世話に
で、あの方 の、はい、あの生き方も一つのロストチャレンジなんですよ、うん、あの家族と死別をされて、そして新しいこう社会への参加に目覚め、それが大天院での、まあ、一つのこう場となって、もう10年続いているというのも素晴らしいことなんだけど、ただあの僕らがこう着想した、この時着想したロストチャレンジというのは、そんなにこう社会参加とか社会変革というような社会をこう取り立てて意識したものという手前にある、もっと自分自身というものをこう喪失というものからこう見つめ直す、そして小さなさざ波を起こすように、うん、小さなこう生まれ変わりをこう繰り返していくというかな、そういうメッセージを込めたつもりです。
なんかこう大波でずーっとさらっていくような感じではなくて、小さなさざ波がこう響き合うような感じ、
ね、僕の例えば身近なところで、まあ、いろんなこう喪失体験をした人いらっしゃるんだけど、精神病を、ね、患っている女性がいて、彼女はアーティストなんですけども、うん、まあ、個人的によく相談を受けたり、まあ、来てもたまらない話をするんですけど、箱庭やってるんですよ、はあはあ、箱庭って知ってます？
あの砂がこう木の箱に入ってて、
大庭の上にも箱庭の専用のお部屋があるんですけど、まあ、ある種の、まあ、セラピー心理療法なんですが、うん、言葉使わないんですよね、ノンバーバル、うん、でその箱庭の上にそのオブジェを置いて、で、まあ、自分の心象風景を、まあ、視覚化していくという、まあ、アートを使ったセラピーなんですけども、彼はずっとそれやってるんですよ。でそれやっていながらこう何でもやってるんで、それを携帯の写メで撮って僕に見せてくれるんですよ。最近の作品こんなんですとか言って、でそれを見ながら、一番最近作ったものこれなんですよと言って見せてくれた写真がすごく心を打たれましてね、彼には説明するんです。ここにこの箱に置かれた、これは私の家族、これは私の家、これは今度入院する病院で、ここにあるこの白い屋根の建物の秋田さん何か分かりますかって彼が言ったんです。いや分からない、何ですかって言ったら、これは私の大天院だって言ったんです。これから私は、病院に入院するけど必ず帰ってきますから、まあ、そう言って彼女は入院して、今はねもう一人で自立した生活をしてくれてるんですけど、そういうこう自分というもののこう自分自身をなかなかこう位置づけられない今時代だと思うんですよ。自分が自分というものが把握できないときに、自分がこうどっかで揺れていく、でメディアというものがまたそれをどんどん増幅していくから、自分というものの起点が分からないままイメージとしての自分を追いかけているというような世界の中で、自分というものをどうやってこう取り戻していくのか、ある種の回復力というかな、自分をリカバーしていくというような、そういう 起点に立つことによって人間ってやっぱり生き直していけるんだということを僕たくさん見てきたような気がします。グリーフタイムっていうね、はい、隔月でやってるこのお店でやってる小さな場も、
は
い、
土曜日の、第4土曜日の、お昼にやっております。
これもね、はためか見たら実に不親切な場で何か教えてくれるわけでもないし、カウンセリングしてくれるわけでもない、ほったらかしなんですよ。ほったらかしなんですけども、そういう場と時間の中だけでしか生み上がってこないその小さな生き直しがある。共通しているものは、そこに来る人たちは何らかの喪失体験をしているということなんですね、ですから社会を変えていくとか社会に参加していくというのはそこから先の話であって、それがあろうがなかろうが人が自分というものを回復していくことによって元気づいていくという、その一番原初の場を私たちはやっぱサポートしていこう、応援していこうというところから、このロストチャレンジという言葉に対する願いは立ち上がっている。
実際大手に寺町クラブには、秋田住職には別に代表でもなくて、いわゆるこう監査役っていうんですかね、第三者の立場でむしろ関わっていただいているんですが、はい、この、JR 西日本安心社会財団の、申請書、助成金の申請書2010年の11月に、書いたものなんですが、そこにはこんなふうな表現をさせていただいています。米国では障害のある人のことをチャレンジドと呼ぶと言います、これに倣い2011年度の活動では喪失体験からの回復の最中にある方々にロストチャレンジといった呼びかけを重ね、決して簡単には安定した精神状態には落ち着くことがないといった具合に支え合いのコミュニティへの誘いを導きたいと考えます。それにより言えない心の傷、人には言えないってことですね、癒されることがないじゃなくて、人には言えない心の傷とされていたことの自己開示の習慣を多くの人が持ち得るようになると考えますと。実にこう、申請書のこういう文言で書くと、傲慢な言い方に聞こえるかもしれませんが、何度もこの、今日のお話にも出てくる場と関係性を結んでいきたい、その時に、人々の弱さ、そして弱さからのというよりは弱さに向き合うというんでしょうかね、自分が、そしてその他人の弱さに寄り添う、そんな、場と関係性を結ぶ、その営みを、我々大手に寺町クラブがやりたいというふうに、掲げて、いろんな活動をしてきてるわけなんですけどね。
さっきの精神病院に行った彼女の話とか、グリーフタイムの人たちの話とか、共通しているものはね、その自分の弱さということに自覚的であるということだよね。弱さっていうのはどっかで私たちはその負のこう印象があって、それを隠そうとするよね。いや私は弱くないんだ、強いんだ、強くありたいんだっていうふうにして、まあ日本のその近代社会っていうのは基本的な成長志向ですから、やっぱ勝ち組の論理っていうのがどんどんこう席巻していくわけで、弱いっていうことはそのまま自分の中においてこう隠し込んでいくものというふうに言われてるけど、そうじゃなくって、その弱さを自分のこう自明性として引き受けることによってもう一遍生き直していく、そして本当の生きる上での強さというものを、獲得していくというところに僕らはやっぱりこう立たなきゃいけないんじゃないかなと思っていることがあるんですね。話はちょっと大霊の話になりますけど、大霊の広大な墓地の中にですね、ちょっと目立ったガラスのですねお墓がありまして、生前個人墓次年って言います。生前というのは生きているうちに、個人というのはパーソナルという意味です。一般のお墓はですね、代々の墓で、亡くなってから山田さんは山田家の墓に、埋葬されるという形なんですが、今なかなかそれが難しくなっている。そういう時に新しいその考え方を立てて、生前に自分の意思で自ら申し込みながら、やがて死を迎えた時にはそのお墓に入るという逆転の発想のお墓を作ってるんですよ。これ簡単に言うとね、お墓のコミュニティなんだよね、で今よく無縁社会って言われますけども、縁っていうのはね、無縁と無縁、縁があるとないとっていう二項対立で考えられますが、もう一つあるんですよ。それは結縁です、
縁を結ぶ、
無縁の人はね、無縁の人は縁があるんだからこれ強いわけですよ。無縁の人は縁がないんだから弱いんですよ。でもその無縁にしないためにどのようにセーフティネットを社会的に作っていけばいいのかというときに、もう一つの縁構造が生まれなきゃいけない。それは結縁です。無縁と結縁は何が違うかというと、無縁はすでに守られる縁構造がある。これは、家族かもしれないし、会社かもしれないし、社会かもしれないけれども、そういったものから離脱した人たちがもう一遍縁を再構成していくためには、縁を結び直す結縁を選んでいくしかないわけだよね。この生前個人墓に申し込んでくる人たちは多くは単身者です。あるいは、子供さんのいらっしゃらない方々です。ですから今あるいはやがて縁がなくなる人たちです。 その人たちが縁がなくなった後、自分の死後誰が自分を供養してくれるんだろうかという不安をみんな抱えている。それを一緒のコミュニティを作ることによって、まあ大連寺の住職は私だから私ということもありますが、そのコミュニティに集った人たちが今100人ぐらいいるんですが、共にお互いを供養するという供養の共同体を作ろうというのが、この生前供人墓のやってる実験なんですね。言いたいことは、その自分たちにが無縁であるということの弱さを自覚したときに、人々は縁というものを決縁する大きな転換に立つことができるということ、そしてそれをさっきも話が出た誰がつないでいくのかというつなぎ手の課題でもあると思います。そうやって無縁社会だからこそ生きる知恵がたくさん育まれてくるはずなんだよ。無縁社会が大変だ大変だって、それは新聞はメディアみんなそのこと言うよ。大変なものをある意味ではこれ近代社会とか市民社会がどっかで選んできたもんなんだよね。要するにさまざまなしがらみを僕らは断ち切ってきたわけじゃないですか、うん、その中で、元の鞘に戻ろうとしてもなかなか戻れないのはどっかで当然なのかもしれないよ。だからそれをもう一度私たちが創意工夫を凝らすことによって、無縁を上には戻らないけども血縁にどのように取り戻していくのかという、そういうブリッジの書き方ってたくさんの知恵があると思うんだよな。そういう意味では今非常にこうチャレンジとな社会になってるんじゃないですか。
なるほど。そこでこのロストチャレンジという言葉は東日本大震災があっていろいろやってらっしゃるんですねっていうふうに言われることも実はあるのですけども、これ先ほども少し言いましたが2010年の11月に掲げています。でそれを考えると1992年阪神・淡路大震災よりも前に、これ慶応義塾大学の金子育代先生が岩波新書から出されたボランティアもう一つの情報社会という本の中で、バルネラビリティ、傷つきやすさという意味で、人の弱さ、それを支えるコミュニティが大事だというふうに書かれていてですね、そこにボランティアというそれぞれの、パーソナルな関係、そこに注目を集めようって、その後また、6434人が亡くなられた、数ではないかもしれませんけども、阪神・淡路大震災があり、今一度その、3年前に出された本ではありますがということで、ボランティアという存在、あるいはそこのボランティアが寄り添う、対象としての、そのボランティアされる側、する側じゃなくされる側、そして、するされるの関係を超えてコミュニティのありようというものに、関心が集まっていくんですが、無縁社会という言葉が言われていた中で、一つ多くの人たちの回復力、リカバー、をしていくその環境、さらにはそこにおける関係、そこにやはりもう一度、何か向き合っていく、あるいはそこに寄り添っていく、それがロストチャレンジという言葉がまさに響いたのかなというふうに改めてあの時のことを思い出しながら、
バルネラビリティという好きな言葉なんですが、わざわざそういうカタカナ言葉を使わなくても僕ら日本人はですね、もともとこの弱さにおける連帯ということを、先人たちはですね、養ってきたと思うんですね、ここは浄土宗のお寺なんですけれども、浄土教のですね、教えの根幹に凡夫思想となる、凡夫というのは平凡の凡に夫ということで、簡単に言うと、どうしようもない私ということです。アホな私ということですよ、でこのアホな私、どうしようもない私というものを起点に置く、そこに自覚することによって世界は立ちどころに変わって見える。そうじゃないですか。私たちね、やっぱり近代的なこう私たちのこう生き方とかこうあり方っていうのは、自分の自我をこうどんどん膨張させていく、資本主義社会というのはそれぞれの欲望をですね、充足させることによって成長していくわけですよね。そういう形の中で弱さというのは気づきようがないわけですよ、むしろ弱さというのはその人にとっては、隠された、認識であって、そのことをなるだけ人には見せないように、なるだけこうしまい込んでですね、装っていく、そのうち自分の弱さという根幹が見えなくなってしまうと、どんどんどんどん外からこうしつけられたイメージの中の自分が膨張しちゃって、その自分の膨張した自己イメージを追いかけている自分しかなくなってしまう、自分はどこにあるんだろうということ自体が分からなくなってしまっているときに、もう一度この凡夫という言葉に僕らはなんか再注目すべきじゃないかなと思うんですね、法然上人がおっしゃったのは、凡夫往生、凡夫でも往生できますよ、仏になれますよとおっしゃったんじゃなくて、凡夫だからこそ往生できるというふうにおっしゃった。そのことに響き合う仲間が、信仰という形をとってある種の共同体を作ってきたわけですよ。 これは別に浄土宗の檀家さん檀信徒になりなさいということを言ってるわけじゃなくって、そういう日本人が養ってきた感覚というのは今多分多くの人々の潜在的な意識の中に無意識に仕込まれていると思います。そのことにもう一度こうスイッチを入れることによって、私たちは初めて他者に対する関係の取り方、他者とのこう付き合い方、世界や社会と私の在り方というものをもっぺん、新しい尺度、新しくはないんだけど古くて新しい尺度で測り直すことができるんではないか。弱さから出発する新しいこう関係づくりみたいなものをですね、僕はもう一度この仏教の知恵というものに学び直して、この現代の社会の中でね、伝え直していくことができたらいいなというふうに思っています。
なるほど。そういう意味では、まあ、温故知新なんて言葉がありますけども、これから行く道はもう一度自分たちが歩んできた道、行く道は来た道に、もう一度問い直すというか見つめ直す、まあ、そういうことが大事なのかなという、そんな気もしております。ロストチャレンジ、その言葉が生まれてきた背景には多くの人々の弱さが、大事なのではないか、まあ、そんなようなことで、いくつか、まあ、たまたまこの東日本大震災が、注目されて、東日本大震災が注目されることによって、なんか文明社会あるいはそれぞれの生活文化というものをもう一度見つめ直さねばというふうなことがありますが、そういうふうな非日常の出来事があったからだけではなく、日々の我々の生き方あるいはその存在そのものの弱さということ、そこが大変大事なんではないかなという、そういうような問いかけだったかと思います。そして、この JR 西日本安心社会財団のご支援をいただいて、いくつかこのロストチャレンジという言葉を掲げての活動を2011年度は大谷寺町クラブ展開して、参ってきているところなのですが、いかがでしょうか。このロストチャレンジ、まあ、造語を作ったから何かが解決するわけではない、その造語によって、日々の、当たり前に思ってきた、概念枠組みを、見つめ直した、そういう見つめ直していく、でそこが大事だということなんですが、もしそんな多くの人のロストチャレンジあるいはロストチャレンジが大事なんじゃない、ロストチャレンジをし続けている私たちのそのボンブ、であるというその自覚ですね、非常にこう儚き弱き、愚かな私であるっていうその、謙虚さのなた中を生きていく、そしてだからこそ他人にも向き合っていく、自分にも向き合うし、そして結果として他人にうまく寄り添っていく、そういうことを、大事にしていくために何かこう、仏教の言葉なのかあるいは、本なのか、映画なのかいろいろあるかもしれませんが、い
や僕はサブカルが好きな人なので、
はい、
やっぱり映画で話をしておくと、去年公開された映画でその町の子供っていう映画をおすすめします、
はい、
すごくいい映画で、NHK が実は作ってテレビで先に放映されたんですが、去年映画館で公開されました。阪神・淡路大震災で子供だった若い男女が、たまたま、十何年ぶりに、神戸で出会って、そして1月17日の前の晩からですね、市内をまあさまようというただそれだけのストーリーなんですが、そのあちこちに、なんていうかな、亡くなった方たちの死者の優しい眼差しが、溢れていて、あそうなんだ、生きるということは亡くなった方たちと交換、感覚を交わるということですね、交換しながら生きていくことなんだ、そういう、生きた人間だけが、生きた人間だけ本位で生きるのではなく、死者に対して絶えず敬意や思いを払いながら一緒に、生きていくんだ、死者と共に生きていくんだということを伝えてくれる映画で、僕はロストチャレンジというものを学んでいく上でとっても大切なことをこの映画を教えてくれるなと思います。
阪神・淡路大震災からちょうど15年を経て、作られた、NHK のドラマ、その町の子供、その劇場版が、2010年、の末に関西で先行公開されまして、
ね、
2011年に全国公開をされているんですが、DVD にもなっていますトランスフォーマーというところから出ていますが、ぜひ、ご覧いただければと思います。その町の子供、その、まさにロストチャレンジを、直接何かを失ったわけではないんですが、その多くの、前提というんでしょうかね、物語を失ったところからもう一度、その生きるという生の物語を、そして死 を織り交ぜながら、その町、というものに、関わりながら生きている、そんな、お話です。それでもいかなダメなんですっていうフレーズがですね、随所に出てきて、主演の一人である佐藤恵理子さんが言っていくんですが、それでもは何があってそれでもなのか、あれなぜ行くのか、どこに行くのか、行ってどうなるのか、非常にシンプルなフレーズなんですが、それでもいかなダメなんですと言って、その、子供たちがある場所を目指していく、そしてなぜその突き動かされる思いを、いても立ってもいられず抑えないのか、そのあたりがもしかしたらロストチャレンジという言葉と、非常にうまく響き合う何かがあるような気が、私もあの映画を思い起こしながら、感じた次第です。まさにインターネットラジオのこの番組にも、番組名にもなっていますロストチャレンジという言葉について、お寺とグリーフという大きな、流れの中でお話しいただきました。お話は浄土宗の、大蓮寺の住職であらせられます、秋田光彦さん、聞き手は大天寺町クラブの山口博則が務めさせていただきました。何度もお伝えしておりますが、この、ポッドキャストは JR 西日本安心社会財団の助成によって、ご支援によって、行っております。ご支援にお礼申し上げます。では、次の、回が、この、お寺とグリーフという回の、最後になります。何度も出て、これも出ておりますが、東日本大震災を経ての、コミュニティのあり方、ありよう、そしてそこに、まあ、多様な、場と関係性を取り結んでいく活動してきた大手院並びに大手院寺町クラブがどう、その姿勢というんでしょうかね、活動の道筋を見出していくのか、その他について、共に考える、お話を伺うというよりは、共に何か考える機会になるかもしれません。どうぞよろしくお願いいたします。まずは一旦、ここでロストチャレンジに込めた願い、どんな思いがあったのか、それをお伺いした回を終わりにしたいと思います。ありがとうございました。